夜行観覧車、お気づきになりました？このひばりが丘には電線がないんです。この町に古くから住んでる私たちがお金を出し合って全部地下に埋めたんです。電線がないとより空が近く高く見えますでしょ。私たちがこの町を作り上げてきました。この美しい町を守ろうって高い意識を持って暮らしてるんです。新しく越してきた方はそうでもないようですけれど、まあ夏木マリー演じるひばりが丘の自治会婦人部部長小島さと子、まあね、なんかね、こう背中がこそばくなってくるようなね、はい、で言ってることはそんなにきつくないんだけど、もうじんわり染みてくるこのいやらしさというか、
ね、味方につけたらええんですけどね、うん、敵に割るとやっぱ怖いですね、ああいうのはね。
その証拠にね、あの嫌がらせのビラ、はい、とんでもないことに、
あれ一人でしょ多分、うん、ってことはすごいですよね。
でちなみに今回の役どころに関して、うん、夏木マリ自身は公式サイトのインタビューで、はい、出演が決まった時にまず原作を読ませていただきましたが、いろんな角度から物語が描かれていて、とても面白く楽しく撮影に挑むことができるなと思いましたね。そして台本もドラマオリジナルの展開があって、原作を読んでいる方も楽しめるストーリーだなと感じました。役作りに関して言えば、さと子は自分たちが何十年もかけて作り上げた高級住宅地ひばりが丘をとっても愛しています。そしてひばりが丘に新しく住み始めた人にしきたりを教えるんですが、その教え方も意地悪な感じを優先するとどこかで見たことのあるキャラクターになってしまうなと思いました。なので声の強弱やトーンに注意しながら、ひばりが丘を守るために小言を言うんだということを意識して演じています。人の持っている闇の部分に集中して演じるというのは楽しくて、それとひばりが丘や一人息子マー君のために必死で、その姿が滑稽にも見えると思いますので、その存在を楽しんでもらえたら嬉しいですね。それと里子が暮らしている小島家のセットも非常に豪華なので、セットも見どころの一つです。ドラマ全体としては最近ではあまり見ないじっくりと見られる物語で、港さんの世界観がいろんな方向から伝わると思います。私を含め俳優さんやスタッフのエネルギーあふれる作品に仕上がっていますので、ドラマファンはきっと楽しんでいただけると思います。そして物語の方はいよいよ核心に、高橋家の主ひろゆきを殺害した犯人、今のところ容疑者候補は石田ゆり子演じる妻の純子、中川大志扮する次男真嗣、そして宮迫ひろゆき演じるお向かいさんの遠藤圭介、うん、でさらには一応京都在住なんだけど関ジャニ∞の安田翔太扮する長男義行っていう線もあるかもしれない。
まあね、でも安田くんのイメージがね、うん、僕ら関西人は特にそうなんですけども、あのバラエティの関ジャニのイメージが強いんで、うん、なんか標準語喋ってるし。
安田翔太自身は兵庫県尼崎市の出身なんでバリバリの関西弁、は
い、まあちゃんとやってるんでしょうね、それ役に合わせてね。そうなんでしょうけど、なんかイメージじゃないっていうのがね、うん、
ね、まあ第一京都大学生ということ自体に違和感、
そうですよね。、うん、
そして次回予告ではついに犯人逮捕って感じだったんだけど、はい、一体真犯人は誰なのか、
うん、でもあれでしょ、うん、原作があるわけでしょ。
そうそうそう、
ってこと犯人は決まってるわけじゃないんですか
ね、うん、でちなみに公式サイトの原作紹介でも、はい、湊かなえの小説に関して父親が被害者で母親が加害者、うん、エリート一家で起きたセンセーショナルな事件、その家族と向かいに住む家族の視点から事件の動機と真相が明らかになる、うん、家族の崩壊と再生を描く長編ミステリーというふうに書かれてたわけで、はい、結局石田ゆり子扮する妻が犯人と、ね、ところが、はい、あの現時点で公式サイトを見たら、はい、父親が被害者で母親が加害者っていう部分がカットされてる。まあ考えてみれば当然といえば当然のことで、うん、逆にあそこまでネタバレさせてたっていうのが不思議だった。
初めに気づいとかなかったんですよね。
まあこのあたりね、公式サイトのウェブスタッフとプロデューサーをはじめとする現場との意思の疎通っていうのが若干不足してたというか、
はい、
でまあね、確かに小説に関してはいわゆる犯人探しのミステリーというよりは事件にまつわる家族の物語っていう方に重点が置かれてるわけなんで、
はい、
堂々と母親が加害者っていうのも売りになってたんだけど、
うん、でも今回のドラマ完全に犯人探しですもんね。
ねえ、うん、ということで、はい、原作とは結末が違うっていうプロデューサーのコメントもあるわけなんだけど、うん、果たして真犯人まで違うのか、
そうなってくると吉行が犯人ってこともありますもんね。
いよいよ安田翔太の大きな見せ場がやってくると、
うん、
でないと今までね本当に脇役中の脇役なんで、
ほとんど出てない回も多かったですしね、
うんうん、 せっかくの関ジャニ8なんでね、やっぱり重要な役どころっていう風に考えるとまさかの犯人説というのはあり得る、
はい、
でまあ単純に考えて複数犯っていうこともね、妻も次男も長男もそして長女までもが全く無関係ではないと、
はい、
それともう一つ考えられるのは、はい、実は殺人事件ではなくて事故死だった、でもそれを純子は真嗣がやった、うん、そして真嗣は純子がやってしまったっていう風に勘違いして、うん、お互いをかばうためにあの場から離れてる、うん、だから結局のところは誰もが殺人者ではなくってめでたしめでたし、
うん、一番平和ですよね、
うん、ひばりが丘の対面も保てるしね、さとこさんも大喜び、
はい、
ということで何はともあれ夜行観覧車これからもしっかりと見届けたいと思いますね、はい、はい。